This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女女女。
ババボシ We on a Nisto Station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。今週は私は盛りだくさんの1週間でした。先週の土曜日はね、土井孝子さんのトークショーに行ってきたんですよ。やっぱ土井さんはすごいね。なんか最近テレビで土井さんとか見かけて憲法9条とか言ってる姿を見ると、なんとなくその過去の人になってしまったような、そんな印象を受けることも正直あります。やっぱそういう風潮なんだなというふうに思うけど、土井さんに対してのやっぱり尊敬とか尊重とか感じられないしね。その憲法9条ってことに対して、守るってことを言う人に対してや、その柔軟性がないというような社会の空気もあるし、その中でやっぱ土井さんはね、居続けてることってすごいですよ。そのやっぱり面白いことも結構言ってくださったしね。会見する男は大抵ね、女性を大事にしない男性が多いよと。そのもう難しいことじゃない、戦争するかしないかということだと。でも今ね、その改憲論者っていうのは国会であったけども、みんな威張り腐ってて権力にしがみつく嫌な男が多かったよみたいな話もねされていました。でやっぱり印象残ったのは、女性であること。もう本当に女性初の女性議長とかさ、もう女性の党委員長みたいなことをずっと、女性初の冠をいっぱいつけてこられた土井さんだけども、その女であるってことに対して文句を言われなかったことはないと。てかもう邪魔されなかったことはないと。でもね、そこにいちいち突っかかってたら自分の仕事ができなかった。だからもうスルーして自分のやることだけをやってきたっていうようなことをおっしゃってて、そこはやっぱね、グッときましたね。つべこべ言わず前へ進め、才の角のように一人で歩め。なんかね、ちょっと最近ブッダの言葉読んでるので、ね、才の角のように一人で歩め。何か辛くなったら自分の心に、問いかけたりしていて、ちょっと私も、もう5月病なのかな、早いかな。で、今週の水曜日は、ライフピースクラブの、エッセイ、反社会的おっぱいで連載していただいた高橋文子さんの本がね、ぽっかり穴の開いた胸で考えたおっぱい祭りをやりました。上野千鶴子さん、出光真子さん、宮芳子さん、そして浜野幸さん、エロ師匠が来ていただいて、もうね、充実した時間を過ごしました。そのことは多分ふうさんの連載や私の来週の、エッセイでもうちょっと詳しく書こうと思うんですけれども、私には一個ね、すごくプレゼントを上野さんからいただいたんですよ。上野千鶴子さんがディーナ・メッツガーっていう乳房を乳がんで手術した女性が亡くなったところにね、木の入れ墨をしてるの。それをかっこよく見せて大空に手を羽ばたくようなね感じの写真があったんですけども、その写真をパネルにして、私はこれ長い話があるんですけども、上野さんがアメリカから持ってきて、その持ってきた写真をウィメンズブックセンター、日本で初めてのウィメンズブックセンターの松花堂の中西豊子さんという方がいるんですけども、その彼女に託し、ブックセンターを閉めるときに中西さんを上野さんに戻し、その写真を私はおっぱい祭りの当日上野さんからいただきました。で、ね、おっぱい祭りでそのおっぱいとか、生きることとか女の体についていろんな話が出たんですけども、私はその時ね、なんか自分が死ぬってことをねすごく意識しましたよ。何か女の物語は紡いでいかれて、で私はその中間地点にいて、いつか私はこの写真を誰かに託す時があるんだろうと、会ってほしいと、そういったような物語の中に自分もいるんだなと。で、なんか私ね、自分は死ぬんだなってことをなんか強烈に意識した日でした。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バワバシ、女の物語をいっぱい作っていきたいなと思う北原みのりです。最後まで聞いてね。
See the world through women's eyes。
さて、この1週間もいろんなニュースがありました。教育基本法の改正に向けて大きな動きがありました。自民公明党は13日、与党教育基本法改正に関する協議会を開き、改正案を決定しました。 個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期すると歌う基本理念を掲げたこの法案、政府はこれをもとに改正案を策定する予定だそうです。でやっぱり問題となっていた愛国心の表現は、結局伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する、長くなりましたね、態度の要請ということで、まあ、決まったそうです。ということでやっぱり日の丸君が迷うに対して の、 ね、態度が悪い人間に関してはこれからますます肩身の狭いというかね、ちょっと怖いことになるには変わりがないような気がしますけれども。7日、神奈川県で家賃を滞納していた49歳の男性の顔を75歳の大家が殺してやる、一緒に死のうと言いながら仮バサミで切りつけるという事件がありました。3ヶ月分の家賃と10万円の借金があったというこの男性は、引っ越しするお金もなかった、5000円ずつ払い誠意を見せていたと話しているそうです。ねえ、どっちでどうですか皆さん。75歳の方が殺してやる、一緒に死のうっていうのはね、ちょっと一緒に死のうってよくわかんないですよね。死にたかったんでしょうかねこの人ね、自分で死んでくれって感じですけどね。これなんかあれでね、でも健康保険とか国民保険の人となんか私の中で被るんですけどね、私の知り合いがね、国民保険ずっと払えなくて何十万か、まあ、滞納しちゃったわけですよ。それでもうお金がないから5000ずつ毎月払いますとか言ってんだけども、そんなことは許さないと、サラ金でも言ってお金借りてこいって本当に言われたそうですよ。これね、こういうメンタリティってね、なんかあるんでしょう、大家さん自分で死んでください、国民保険も自分で自分の月払ってからそういうこと文句言ってくれよって感じですよね。茨城県のコンビニでは70歳の男がチェーンソーで脅すという事件がありました。調べによると、この男、写真中心のエロ雑誌を3時間にわたり立ち読みしていたことを逆ギレされ、注意され、逆ギレされたそうです。ね、まあ逮捕されてよかったねって感じですけど、チェーンソー。恐ろしい、Jさんも日本にいたのね。福岡県の交番勤務の巡査が被害届を自分のロッカーに隠していたことが判明しました。この元巡査は動機について内容の不備を指摘され、何度も突き返されるのが嫌になったと話しているそうです。まあ本当にバカな人がね、警察官になること多いと思うんですけども、お気の毒にという感じですね。新潟県の湯沢市では第45代ミスコマコに選ばれた29歳の女性がミスを剥奪されていたことが判明しました。理由はミスではなくミセスだったから。湯沢のミスはミセスを使うのかという匿名のメールがきっかけだったそうです。これね、間違ってないですよ、2006年のニュースでした。99年に JR の車内で痴漢をしていたとして逮捕された後、不起訴になった男が被害を申告していた女性に1100万円の慰謝料を求めた民事裁判で、東京地裁は逮捕や拘束は適法であるという判断を下しました。つまりですね、これは男の言い分は信用できないと東京地裁が、まあ、判決を下したわけですよ。で、男はもう体を、ね、女の人に押し付けていたわけで、途上令に違反していることは明らかですと、まあ、真っ当な判決だと思うんですけども、これを受けて結構男新聞で痴漢冤罪がまた盛り上がってきましたね。痴漢冤罪ならないために、痴漢はもちろん犯罪だ、しかし痴漢冤罪も犯罪だみたいな感じで、怖いですよ。もうね、痴漢冤罪にならないために、あなた痴漢でしょうというふうに手をつかまれたら堂々と逃げましょうみたいなね、ハウツーが書いてあったりして、そう、どんだけ女がね、痴漢されてきたんだと思ってんだって感じですけども、痴漢冤罪、皆さんどう思います？これ本当に複雑な問題ですよね。で、私の経験から言えばですけれども、痴漢をねされた男を、痴漢を私にした男は、私は絶対間違えない自信がある、だって手つかめば一発じゃんみたいな感じなんですけども、そう、でも男ね、こんな風に痴漢冤罪だみたいなところは、このメディアが大きすぎますよね。痴漢の犯罪に対する表現というかね、報道がほとんど少ない中で、痴漢冤罪に関するこの大きさ、本当にチンコな社会で私はとても辛いです。そんな中で私を勇気づけた言葉は、俺の心は負けない、俺の心は負けていない、韓国人の、在日韓国人として唯一従軍慰安婦であったことを名乗り上げていて、裁判を戦ったソー・シントさん、84歳の方ですよ。彼女がの記録映画が作られることになりました。でソー・シントさんね、やっぱ面白い言葉でいろいろと、本当に人の気持ちを動かすというか方で、俺の心は負けてない、最高裁で裁判には負けたけど俺の心は負けてね、 かっこいいですよね。その、送信徒さんの映画が今度作られるということで、まあ、ライピスクラブ全然関係ないんですけども、カンパ集めてるそうなので、皆さんカンパしませんか？プリカちゃんにもついでによろしくね。ついでじゃないけれども。で、まあ、いい映画、女の物語をやっぱり見たいということで、送信徒さんの、カンパに関しての情報はホームページにアップしておきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、俺の袋は負けてね、バババが読むとこうなるニュースでした。
街の向こうにも世界はあるの。手をつないでいたあの子はどこへ。 Morning glory always in the story we play.
ここで一通メールを紹介します。北原さんこんばんは。先日の放送を聞いて思ったんですが、私にも人から理解されない怒りがあります。私の怒りの矛先は便器の蓋を上げたままにする男です。同居している男がいるのですが、先日急に怒りが湧いてぶち切れてしまいました。だって朝起きて一番初めにする作業が便器の蓋を下ろすことだなんて、なんか理不尽じゃありませんか。同居人に言っても通常便器の蓋は上がっているものだと逆ギレされ、怒りは収まらず、私のストレスは蓋に向かってまっしぐらです。このままでは便器を壊しそうです。佐賀のペンネーム霧工場さんからのメールでした。どうもありがとうございました。いやね、もうね、便器壊しそうと。便器壊さずに男を壊してくれ。チンコ潰してくれっていうふうに思っちゃいますけど、本当にね、嫌なんだよね。便器の蓋が開いてるのに、私もね、ハマったことありますよ。私ね、ライフピースクラブって、まあ、女子だけじゃないですか。で、時々取材とかで男とか来ると、時々さ、やっぱトイレ貸してくださいとかいう男いるんだよね。で、もうね、ないですってね、一回だけ言ったことありますよ。本当に嫌なんだもん。だってね、便器をちゃんと蓋を下ろす率って、多分ね、男の中の3割切るんじゃないの？いないよ、あんまり。 ちゃんと、で、女だけの職場で便器を上げっぱなしにしていける神経ってのは分からない。本当に分からない。そう、それでさ、ちょっと注意するとさ、なんか自分のなんかその自然な行為をか、ね、奪うのかとか人権だとかさ、大げさなこと言うわけじゃない。もう痴漢冤罪と構造が似てるというかね、その自分の非は絶対に認めない。女は俺の権利を侵害するのかみたいな感じで。お願いですから、便器の蓋、使ったら、下ろしましょう。そして、ね、飛び散らかしたおしっこは必ず拭いて出てください。そうしないとお前はトイレに入るな。私さ、ほら、トイレの便器の洗浄するなんかそのクリーナーの CM とかあるじゃん。いつも女の人が CM やってて、後ろに男の子とお父さんがトイレのドアからこっちを覗いてる CM 知りませんか？あれ腹が立つんだよね。あれ、お前たちが撒き散らしたチンコのしっこをお母さんが一生懸命しゃがんで拭いてるんですよ。あの CM を作った会社のトイレクリーナーは絶対買わない。ということで、私もなんかストレスが移ってきてしまいました。便器を下ろせ。あのマークを作ったらいいんじゃないかなとか思うんですよ。だから禁煙マークと同じようにさ、立ちションしてるところにバツがついてるマーク、そのシールをトイレに貼っておく。すべてのトイレに貼っておこう。その運動をぜひしたいと思います。ということで、ペンネームキリ工場さん、メールありがとうございました。で、先週ね、柏の女性センターのことを話しましたら、いくつかメールが来ています。で、来週このことについてはまた改めて、紹介したいと思ってます。皆さんもメールください。メールは love@lovepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。
一人エッチ。一人エッチ。
オナニコラム、タチション夫人。私もタチションをしてみたよ。ラブピースクラブで売っているタチションディルド、これが大人気なんだ。色はピーチとコーヒー。コーヒー色のちょっと薄汚れたチンコ系の色でおしっこをしてみた。管だからおしっこがピューとピューとピューと便器に向かって流れていった。それは開けないほど簡単にできた。おしっこは私の意のままいろんなとこに飛び散らすことができた。トイレを思う存分汚すことができた。はあ、快感だ。そしてその後、便器を掃除しながらでも思ったよ。なんか虚しいよ。おしっこは座ってする方が気持ちいい。なんでかっていうとね、立ちながらおしっこするとおならができないんだ。なぜかお尻に緊張するが、緊張感が走るんだ。あんな緊張した状態でおしっこして気持ちいいんだろうか、それとも男はおしっこしながらおならもできるんだろうか。おしっこしながらついうんこが漏れるってことをしないんでしょ、タチションは。ってことはお尻を緊張したままおしっこして気持ちいいんだろうか。そしてなんかね、残尿感が残るんだ。おしっこは座ってする方が気持ちいい。私が出した結論です。マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。最近ね、やっぱり一番私が情熱をはけているのはフリカちゃんの映画制作。面白いですね。なんかね、今までそういう映画とか作ったことなかったけども、でフリカちゃんももうみんなで作るというよりは、作者の天宮紗衣さんが本当に一人でファイナルカットっていうね、アプリケーション難しいですよ。それを本当になんか、あの人ちょっと超能力が使えるみたいで、本を読まずにね、勘で動かしてるんですけども、すごい難しいソフトを、なんか魔術師のように動かしながら着々と映画ができていく、その過程を見てるのすごく面白いです。で、プリカちゃんの声も決まり、マリちゃんの声も決まり、ね、だんだん深みが出てくるというか、なんかいろんな風に厚みが出てきて、立体系になっていくような感じが、とてもとても楽しい作業をしています。ということで、でもね、金がないんだよ皆さん。ペリカちゃんの映画を作るのに、でもね、すごいよ、もう30万ぐらい集まったかね、あと20万。皆さんぜひぜひペリカちゃんのために一人3000円でもいいので、ぜひぜひよろしくお願いします。振込先とかそういったことはホームページに書いてありますので、こちらぜひよろしくお願いします。 ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。来週また。
이제는 자유롭게 날 수 없어.